田村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話からお願いします。
はい、もう皆さんは正月気分は少し抜けてるんじゃないでしょうかね。
そうですね、さすがにこの時期になるとね。
はい、はい、まあ、お正月といえばね、昔の子供たちにとっては指四字を数えてね、待つほど楽しいものでしたよね。
はい、着るものも履くものも新調してもらえたりね、ごちそうが食べられて、しかもお年玉がもらえるということで、はい、日中はあとカルタやコマ回し、たこ揚げ、夜は友達のお家でトランプ、花札に興じたものでしたけど、
ね、昔は、ね、こういうことがよく光景として見られたんですが、ですね、今の時代はやっぱりあまり見ないですね。随分変わってきましたね、正月の風景のが。
そうですよね。
昔の正月はね、大人も子供も一斉にその年を一つずつ取る日だったんですよね。
はい、
門松やメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしと読まれるような、いわゆる数え年の考え方ですよね。まあ現在では誕生日に年を取る満年齢、つまり生まれてからの時間の長さで年齢を数える考え方ですが、
はい、
数え年はね、文字通り年玉、つまり魂の数で年齢を数えますよね。
はい、
生まれてから魂のない子はいないから、生まれた時点ですでに1歳なんですよね。そして正月が来るたびに一つずつ年を取っていくんですね。
はい、結婚式やお正月の縁起担ぎの食べ物の代表格といえば、めでたいの鯛と喜ぶの昆布でしょうかね。はい、こういったのものは結婚式の披露宴、お正月のおせち料理の常連でもありますよね。
はい、おせち料理はもともと正月料理だけを指す言葉ではないんですよ。
はい、
せち日にね、神様に備える食べ物のことを言うんですよ。
はい、
せち日の代表は陰暦の正月7日、3月の3日、5月の5日、7月の7日、9月9日の五節句で、これらの日にはね、神様に食べ物を備えて、これを下げて家族でいただくんですね。神様に備えた新鮮を人間がいただくことを直来と言いますよね。
はい、
つまり直来に供される食べ物がおせちだったんですよ。鯛も昆布も語呂合わせから縁起物とされておりますよね。
はい、
鯛は武家社会になって、ことさら武士たちに好まれて、めでたいに通じることはもちろん、赤い色や立派な姿がいかにも、物の負の気風に合致したんでしょうね。
そうですね、
人は武士、柱はヒノキ、魚は鯛といった言葉も残っておりますね。昆布はね、奈良時代から平安時代にかけての頃の歴史書の中に登場しますね。
はい、
また平安時代中期には昆布は朝廷がね、行う神事や仏事に欠かせないものであって、税金租税に指定されていることが書かれているんですよ。税として朝廷に納められた昆布はね、寺社に納められ新鮮として神様に捧げられたり精進料理に用いられたりしましたね。
はい、
戦国時代になりますと昆布がはっきり縁起物として使われますよね。出陣前には酒を酌み交わし、酒の魚に箸をつける三軒の儀という儀式があったんですよ。
はい、
この酒魚にはね、うちアワビ、カチクリとともに昆布が供されましたね。敵に打ち勝ち勝利を喜ぶことができるようにと縁起を担いだもんだったんですよね。
なるほど。
うん、
お正月にあらゆるものをリセットして新しい年を迎えるにあたっては、最初が肝心、めでたいや喜んぶ、黒豆や数の子など縁起の良い食べ物を食べて、いち早くこう運気を取り込もうとしたわけですよね。
はい、初夢にね、 見ると縁起がいいとされているのが、まあ、皆さんもご存知の、一富士二鷹三なすびですよね、
はいはい、どうしてこの3つが選ばれたんでしょうか、うん、
最も単純なのは徳川家康の好物を並べたとするもの、
はい、
家康は風景では富士山がね、趣味では鷹狩りが、食べ物ではなすがことのほか好きだったため、その3つを初夢に見ると天下を取った家康にあやかるというわけなんですよね。
家康が隠居後の居城としていたのが駿府城、うん、その駿河の名物を並べたとする説もあるようですね、うん、
はい、日本一の富士山は当然ね、富士山麓に住む鷹は、鷹の中でも最高の種類ですよね、駿河で産出されるナスも、一品であることから、優れたものの象徴として3つを並べたというんですね、
はい、
また家康がね、駿府城にいた際、初ナスの値段が、滅法に高かったためにね、まずに高木は富士なり、その次は足高山なり、その次は初ナスといい、そこから一富士二鷹三ナスビと、いう言い回しがされるようになったとする説もありますね、うん、
はい、
まあ、いわゆる志の高さとその実現を願くという意味があるという説もありますね、
うん、
富士の高根、空高く飛ぶ鷹、そんな高い目標を成し遂げるには、これをかけたんだという解釈ですよね、
はい、
いずれにしても一富士二鷹三なすびにはね、夢占いという意味とともに、いい初夢によって新しくなったばかりの年を良い年としてあらかじめ祝う、そして実際その通り、年始めの景気づけによって運気の良い月にある一年にしようという願いがね、初夢に込められているんですね、
はい、まあ、もうここまで来たら初夢なんだったか覚えてない方もいらっしゃるかもしれないですけどまあいい夢を見られたことを願いつつ、ね、今年もお過ごしいただきたいですね、はい、はい、では後半の質問コーナー、教えて北村さんです、はい、今日はこういったご質問いただきました、はい、お遍路は自分の中に仏様を見つめる旅でもあると言います、うん、人々はお遍路に何を求めてきたのでしょうか、
はい、日常の生活の中にも随分やっぱりこういう風景見ますよね、
はい、
お遍路はいわゆる三庵西国観音巡礼と並んで、江戸時代はねとても盛んだったと考えてられておるんですが、昔はねお遍路をした人がそんなに多かったとは思えないんですよ、
はい、
もちろんこれは統計なんてありませんから、実際どれほどのお遍路がいたかよくわからないんですがね、
うん、
でもそんなに交通も発達していない中で、何人かの人々がね長時間長期にわたって旅を続けるわけですから、
はい、
おそらくそういうごくごく少数の遍路があちこちで評判になって、うん、遍路が昔から盛んであったかのように言われてきたんではないかと、
はい、
でも数から言ったらそれほど多くはなかったと思いますがね、
まあ、昔の遍路さんというのはこの世界に居場所がなくなった人々であったというような気もするんですけれどもね、うん、
その例の一つがね、捨て聖と言われるような寄捨人だったと思いますね、
はい、
今なら差し詰め、ホームレスになっているような世の中を捨てた人々が遍路に出ていたと思うんですよね、
まあ、もう一つはご隠居さんでしょうか、うん、ご隠居さんっていうのは家や村で、役目をすべて終えて、まあ、その当時で言えばですね、うん、村落共同体からちょっとはみ出してしまった人という意味合いもあって、うん、まあ、村や家に居場所を失ってしまった人、まあ、そういう人が長い遍路の旅に出るというところでしょうかね、
はい、これはねインドの遊行期という社会通念に似ておりますね。遊行期というのは社会的な役割を終えてお役御免になった人々がね、死に臨む年代になると夫婦一緒に遊行に出る、まあいわば死での旅路に着くわけですね、
はい、
これはお釈迦様以前からある文化で、インドではそういうその死に場所の用意が文化として形成されていたわけなんですね。
日本にも奪捨て伝説というのが各地に残っていますね。奪捨てというのは、まあ、親がある年齢になると子供が親を山に捨てるという申し合わせが村ごとにあったという伝説ですよね、
はい、おばあさんが申し合わせの年になるとね、 子供はカゴに入れたばあさんを背負って山に捨てに行くわけなんですよね、
はい、
するとねカゴの中のばあさんが木の枝をちょこちょこ折っているんですよね、
うん、
帰ってこようと枝を折ってもダメだよそんな無様なことするなよと、
うん
息子が後ろに向かってそう怒ったらおばあさんはねいやお前が帰り道に迷わないようにしてやっているんだという伝えがありますね、
はい、
これも死に場所を用意してきた文化の一種だと言えますよね。
そうですよね、まあ、最近はあまり耳にすることもないかもしれないんですけど、はい、私たち現代人はこの乳母捨て伝説を聞くと非常に残酷だなって感じますよね。
そうですね。
この貧しさっていうのはこんな悲惨な文化を生んだ豊かにならなければいけないそう考えさせられますよね。
確かに乳母捨てというのはね、貧しさ家に生まれた文化かもしれませんね。年寄りが貧しい生活の中で仕事もできずしかもね嫁や孫たちに遠慮しながら生きていくよりもいっそ死に場所を与えられた方が楽でいいとそういう社会条件の中で生まれた文化であることは間違いないでしょうね、
はい、
でも今の豊かな文明の中で生み出されている死の文化がね幸せな死に方かというと必ずしもそうは思わないんですがね。
まあ、今お年寄りの方々は家から隔離されてしまって、特別養護老人施設やそして病院などでね、孤独な生き方を強いられているという場合もあるかもしれません、病院では体のあちこちに管を通されてしまって、まあ、ちょっと植物に近い状態で生かされているということも、
ね、
まあ、この、ね、現代社会においては、起きつつあるんですけれどもこう、そのままこう病院で孤独な死を迎えることになりますよね。
現在の死の思想というのはね安楽死だそうなんですよ、
はい、
ですから山に捨てられて餓死するよりは格段に人間らしい死に方だとおっしゃられる人もおられますね、
はい、
私はまだ死んだことがないんでね、死ぬ時の苦痛があるかどうかはよくわかりません。ただね飢えというのは最初はちょっと苦しいんですけれどもある程度過ぎるとそんなに苦痛じゃなくなり恍惚として死ねるというわけなんですね、
まあ、いずれにしましてもどちらも時代状況の中で生まれた文化ということになりますからこれはどちらがいい素晴らしい文化なのか一概に決めつけることはできないですよね。
そうですね。それはともかくね昔の遍路というのは白衣という死に装束に現れているようにある意味で村や家の中に自分の居場所を失った人々がね死に場所を求める旅が中心だったんではないかと思いますね、
はい、
しかし今遍路に出る人々はね世捨て人でもないしご隠居さんだけでもありませんね、
はい、
現在の遍路の特徴というのは何かこう息の詰まるそうな生活から抜け出して新しい生き方をしてみたいと、いう思いを持ってお遍路する人が多いと思うんですよね。
そうですね、例えば配偶者を失って何とか気持ちを整理したい、また就職が決まらないという若い人、リストラにあった中年の方が、まあ、気持ちを整理するためにお遍路をしているというのも耳にしますよね、
もちろんね人生の中でやり残したことをしたいという人もいるでしょうし今の世の中どうも面白くないなとちっとも充実した気持ちが得られないという人もお遍路の中にはいらっしゃると思うんでこれはもう十人十色ですよね。いろんな思いがあって今お遍路に出かける方がいらっしゃると思うんですよ。
そうですね、はい、こう気持ちの整理のっていう方が多いのかなというところはあるんですけれども、ね、
そうですね、
まあ、旅に出たいという方は一つ自分の整理の一つと考えるところもいいかもしれませんね。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと。いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南墓石のことなら人心コミュニケーション石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。